皆さんこんにちは。シナリオランドの創作カフェはシナリオを切り口にあらゆるテーマを掘り下げるバラエティ豊かな番組です。さて今回は前回に続いて後編をお送りします。やっぱりハリウッド映画って西部キャットの法則に当てはめると、はい、パターンにちゃんと踏襲してるなっていう気がします
ね。そうですね、はいはい、やはり多くの人が見るにあたって構成とか飽きさせない工夫っていうのは結構当然過去の成功パターンとかうまくいってるものを、はい、参考にやはりみんなで話し合って作られてると思いますので、まあ、結果的にそういうものが多いと言えるんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、
あとお便りにあった後半しか印象に残らない問題についてなんですけど、
はい、
エイリアン2とか、
はい、
そういった作品って小林さん、
はい、
なんか思いつきますか？
そうですね、これねちょっと具体的な話というよりも一つそのお便りで僕読んで解読して思ったことがありまして、
はい、
物語のテンポとかって、
うん、
今と昔でやっぱり変わってきてるって思うんですね、うんうんうん、昔の方がどちらかというとその丁寧にいろんなことを序盤描いていて、で、本当に最後のクライマックスというか、後半に入ってから本当に見せ場があるみたいな風に、うんうん、まあそのアクションものとかでも序盤丁寧に丁寧に静かに描いていって、うんうん、だんだんこう爆発するみたいな感じになってきてる。もう今の映画って結構テンポが速くて、もう序盤からどんどんどんどん見せ場があって、うんうん、っていうのはありますよね。そういう意味で確かにまだエイリアン2の頃って、どちらかというとまだ、なんていうのかな、構成がすごくこう丁寧に主人公の置かれている状況を盛り込んでいく展開とかを描いていた時代だったのかなっていう気がしました。はい、
そうですよね、今ってやっぱり配信時代になって最初に一番面白いものを持ってこないとやっぱり見てもらえないっていうのがあるので、はい、やっぱり80年代90年代の映画館行って、まあ、強制的に2時間ぐらいね、うん、こう座らされて映画を見るっていう体験とは違ってきてますよね。
そうですね。で、今のは一つの象徴として思い出したのが、まあ、ハリウッドものじゃないですけど、大長編ドラえもん、劇場版のドラえもんですね。
はい、
これ、本当に初期の頃の、まだ藤子先生が書いてた頃の昔のドラえもんのことですけども、大長編ですけども、のび太の恐竜、それから、2作目の宇宙開拓史というのがあるんですけども、うん、これ見直した時に僕ちょっとびっくりしたことがあって、何かっていうとまさにこの今回歌りがあったポイントなんですね。なかなか話が本題に入っていかないんですよ特に宇宙開拓史って宇宙が舞台になる結構壮大な話のそのね大長編のように見えて、うん、
はい、
のび太とかドラえもんがその宇宙の方に、まあとある秘密道具で行ったり来たりするんですけども、行ったり来たりしていてちっとも向こうの話に行ききらないんですよね。でこのあたりのすごく丁寧に丁寧にだんだん不思議なことのレベルが上がっていく感じっていうのがその後の大長編と明らかに構成が違うんですよね。やっぱりその後しばらくするともう明らかに大長編の舞台となる異世界であったり宇宙であったり、まあどっか別の世界ですよねに結構早めにポーンとみんな行っちゃって、行っちゃってからその世界が早く紹介されて、その先でさらにドラマがちゃんと起きるっていう構成になっていて、結構現実と異世界のこう境目、行くまでが結構早い展開になっていくんですよね。それはね、やっぱり序盤はね、すごく序盤の初期の頃の大長編ってすごく丁寧に丁寧にやってたなっていう印象がありますね。まさに大長編作られてたから最初の頃って80年代、
はい、
まだ前半の頃だと思うんですけれども、はい、80年ぐらいかなちょうど、はい、エイリアン2もまた80年代だと思いますので、うん、同じような頃ですよね。はい、
そうですね、
そんなこと思いました。
あとプレデター、1作目のプレデターとかも僕同じようなパターンかなと思ってまして
ですね。
今だったらプレデター最初にから出すじゃないですか、
うん、出すでしょうね。
こんな怖いやつがいてどうしようみたいな感じだと思うんですけど、うん、
はい、
プレデターの一作目ってこれどういう映画なんだろうみたいな感じで、サバイバルものなんじゃないの、うん、ってずっとこう見てたわけなんですけど、
はい、
でも後半からねだんだんプレデターの存在が出てくるっていうところで、
はいはいはい、
だから今の作り方とだいぶ違うなっていうのは改めて思いました。う
ん、同じことでも僕もジュラシックパークの一作目でも思いましたが、うん、去年見直したんですけども、
うん、
あれもやはり面白くなって、本当に面白くなってくるっていうのは当然恐竜が 氾濫し始めてというか、うん、暴れ出して、
そ、ね、
まあ、そこから逃げちゃ逃げるっていうところが、一番みんなこう期待してるというか、一番、
うん、
当然そうなると思って待ってるところなんですけども、それって多分ミッドポイント以降なんじゃなかったかな、確か。
そうですね。ね、うん、
最初はまず、島に案内された主人公たちが、何があるんだろうと思ったら、生きた恐竜がいました。すごいぞってなり、うん、ツアーに連れて行かれ、案内され、なんかその中で、ちょっとトラブルが起こり始め、ちょっと雲行きが怪しくなっていき、で、ようやく、こう、T-Rexってものが、
はい。
檻から出ちゃったなって分かるって、結構先の展開なんですよね。
うん、うん。
その後のシリーズはもっとテンポが上がってると思うんですけど、やっぱり一作目って相当丁寧に丁寧に、うん、やってますよね。うん。
やっぱりその辺って、作劇術も、だいぶ時代によって変わってきてるっていう、
変わってきてますし、あと1作目なので、
はい、
そう、ジュラシックパークはね、特に恐竜をそのものをいかに見せずに引っ張るかってことが1作目かなりやっていて、予告編で絶対出てくるような恐竜たちがね、ちゃんとこう島に生きてるなっていう場面とか、うん、最初に恐竜が出てきてちゃんと全体像が映るまでに、
はい、
同じシーン内でも主人公が悪気に取られてる顔、後ろで広いは気づかないで別の話をしているみたいな、まあ、
うんうんうん、
他の演出が相当溜めて溜めて溜めて、うんうん、まだ見せない、まだ見せないって溜めて、早く見せてくれよって思って、主人公、見てる人たちがイライラし始めた頃にようやく見えて、あーってなるっていう、あのための、描写がね、かなり徹底されてたなっていうのを見直して思いましたね。うんうん、今こんなに溜めないわなっていう
感じ
ですね。
今の視聴者の目線で、見るとどうですか、はい、それってちょっとかったるいなと思うのか、
うん、どうですかね。僕はでもね、本当に10代の若い頃にジュラシックパーク1作目見たので、
はい、
それがすごく好きだったんで、
うん、
今の子供たちとか若い人がどう思うかはちょっとね、どうでしょうね。まあちょっと今の人が見たら遅いよって、もう早くちょっと飛ばして、あ、10秒飛ばして飛ばしてとかってね、こうなんか配信で見ながら飛ばしながら見る人もいるかもしれないですよね。僕はね、当時その本当に震えながら見ましたね。なんか出てこないっていうために、本当にそのためがそういうもの、特に怪獣以外でもそうなんですよね、うん、
はい、
最初にこうこの世界にそんなものいるはずがないっていうゴジラとか巨大生物が、全身像が見えるまでが全てだと僕思っていて、そこまでいかに引っ張れるかっていう、何か起きそうで起きない、何か出てきたんだけどもちっとも見えないっていう、あのための部分っていうのが、僕は怪獣映画の実は最大のため、その魅力というかあれだと思っていて、うん、そこがジュラシックパークもね、1作目はね、相当徹底されてましたね。うん、
でも、その続編になってくると、
はい、
恐竜って、あ、こういうものだっていうのが分かった前提ですので、
うん、
その辺はやっぱり、作劇っていうか、はい、ドラマの作り方から少し変わってくるっていう感じですかね。
はい、うん、そうですね。どうしてもね、これ、パート2とかシリーズものの宿命ですよね。
うん、
ゴジラもそうですけども、ゴジラがいる前提の世界観で始めることによって、はい、どんどんどんどんこうね、ゴジラが出てくることに対する驚き脅威っても減っていってしまうので、そこがおかしい問題ではありますし、うん、ジュラシックパークもそうですし、はい、エイリアンシリーズもそうかもしれませんし、
そうですね、ただ一方で怪獣映画だと別な怪獣が昔で言う、う
ん、はい、
ゴジラのね、出方みたいな感じで、はい、じりじりじり存在を見せないんだけど、
はい、
存在感だけを見せるっていうの
が
あったりしますよね。
はいはい、ありますね。はい、確かにそういうことです。対戦怪獣 VS ものっていうのはそういう意味で確かにシリーズを長く続ける上でも意味があったんでしょうね。
うん、
はい、ゴジラの存在はまあみんなというかある程度知ってるんだけども、
はい、
こんなさらにすごいやつはいるんだっていうことに対してはまだ誰も知らない状態から始まるので、
うん、
でプラスそいつら2人が戦った2体が戦ったらどうなるんだみたいな お楽しみもさらにあるので、その先にね、
そうですね、
そういう意味での確かにそういう怪獣 VS ものってうまく発明されてるなと思いますね。
うん、
うん、
それでは話をミッドポイントに戻しましょうか。
はい、戻しますか。はい、
で真ん中からものを描いていくことってあるんですか、小林さんは。
真ん中から
最初から書くのか、 あるいはクライマックスの方から書き始める、はい、まあ、書き始めるっていうか考え始めるのはどういうポイントなんですかね。はいはい、
そうですね、はい、僕は比較的もうちゃんと手で打って書き始めるとなったら当然頭から書いていくんですけど、うん、
はいはい、
構成とか、ざっくりとした展開を考えるって時は大体クライマックスの一番直前の一番主人公が追い詰められている、
うん、
いわゆるこう全てを失ってとか心の悩みっていうパートが、 構成の中にあるんですけども、ミッドポイントのちょっと先ですよね。
うん、
このあたりをね、考えることが結構多くて、
はい、
なんでかって言いますと、そこが決まると、そこっていうのはつまりまさに物語の底でもあるので、うん、一番主人公が落ちてる、精神的にもしくは状況的にも一番追い詰められてるという方を考えると、はい、その後どうやって乗り越えて終わるのかっていうものも、作れますし、逆に追い詰められてる展開までにどう追い詰められていくかっていう、そこまでの展開も逆算できるので、うん、僕はね、そこから落ちてる展開の部分から逆算して、なんとなく全体像の物語のあらましを発想することが多いですね。はい。で、なんとなく物語が締まりがないなとか、なんかこう散漫だなと思うときは、その主人公の追い詰められ方が足りなかったり、そういうことが多いので、逆にそれを決めると、そのちょっと前にミッドポイントがあるはずなので、うん、まあ、そこから逆算してミッドポイントの状態とか、ポイントも決まってくるっていうふうに言えるかなと思います。
そうですね、やっぱりシナリオランドでは今までセーブ・ザ・キャットの法則とか、まあ、そういった勉強もしてきました。で、そうした中でミッドポイントとか、はい、うん、そういったことについての研究も行ったりしております。で、ポッドキャストがね、このような感じで作劇であったりとか、いろんなエンターテインメントの構造であったりとか、そういったこともね、引き続き話していこうかなと思っております。
はい、ぜひ、皆様また何か、話してほしいテーマ、質問などございましたら、お便りをお待ちしておりますので、お送りいただけますと嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というところで、今回のシナリオランドの創作会話いかがだったでしょうか。シナリオランドではオンラインサロンもあります。気になる方はぜひチェックをしてみてください。
それではまた次回お会いいたしましょう。